かつては日本社会もですね、質問を許さないという時代もあったことはあったんですね。もともと説明もないということがあって、そのうち説明はするってことになって、だんだん質問も一応するのが当然だということになって、記者会見とかそういうふうにですね、学会なんか特にそうなんですが、講演で質問がないってやつは私は1回だけ経験しましたね。石油関係の学会で私が石油が枯渇することはないという発表をしましたら、座長がですね、この発表はちょっと問題だから、質問の時間を設けません、次に行けますと言って、質問を許してもらえないことがありました。学会というのは本当は自由な討論、それで知恵をこう人類の知恵を伸ばしていくということなんですが、そういうことになってしまう場合もありますね。で、最近は子とか和の関係ではですね、質問することを許さないということがありますね。この前私東京駅ステーションホテルで、マスクをしてしなければ入れないということに対して、そこはまだロビーでしたからね、ホテルのロビーに入る人たちをある一定の規則を決めるっていうのは非常にこう慎重でなければならないわけですね。ホテルのロビーというのはやや共有的空間でありまして、それは相手はですね、ホテルは私企業だって言ってましたけども、ホテルっていうのは営業について許可がいりますし、また制限がもう山ほどありますね。それはホテルというのは公共の宿泊施設なんで、一番いけないのが差別をするってことなんですね。肌の違う人はホテルに泊めないとかいうこともできるだけしないということが、文明国家であるわけですね。最近はその差別ということに対して非常に厳しく社会が反応するにもかかわらず、私はその時マスクなんですけど、マスクをしてないものは入ってはいけないとこういたけだかに言われたんですが、私はただ質問しただけなんですよね。マスクをするとなぜいけないんですか、なぜいけないんですかっていうことに対して、感染を増加しますからとも説明がありませんでした。ただマスクをするということになっております。要するになっているとあって、マスクっていうのは格好ですからねと僕は言ったわけですね。髪の格好とか、それから何かのその人の格好ですね、それ公所両属に反する格好なら別ですが、それ以外は規制ができないじゃないですかって言ったら、いやダメなんです、マスクをしてない人は入れないことになってるんですって言うから、誰がお決めになりましたかって言ったら、支配人、ごたごたしてからですよ、支配人だって言うんで、じゃあちょっと支配人さん呼んできてくださいと。呼べません、いやいや、質問に対しては答えるのが正しいんであって、あなたのご意見とか、ホテルが今どういうふうな営業をやってるかはもう理解したんですけど、事実は理解したんですが、それに対して質問はいいですよねって言ったら、いや質問はいいとも悪いとも言わないんですね。そこまで追い詰められると何つっていいか分かんないんで、ますます硬くなって顔が赤くなってそっくり返って、ダメだダメだの一点張りっていう形になったんですね。で、これはまだいい方なんですが、実はコロナつっちゃいけないのかな、もうこの頃ね、もう言論統制だから、コロナとかワクチンっていう言葉が子と和しか言っちゃいけない。子についてはですね、私は和とか子についてはですね、私自身の意見があるっていうわけじゃないんですね。私はどちらかというと、慎重派は慎重派なんですが、実際にこうだと思われることが違うことが行われたら質問をしてるっていうだけなんですね。ワクチンについてもですね、ワクチンじゃ和か、和についてもですね、あれは情報を RNA という情報を筋肉注射して、その情報が自分の体の中に入ってリボゾームでワクチンに類似のものを作り、その自分の体内で作ったものに対して免疫系が効くようにするっていうことなんですね。で、これはですね、私が、勉強した限りというか習った限りではですね、自己免疫なんですね。自己免疫疾患というのは非常にひどくて、膠原病なんかが有名ですが、全身性リトマトーゼスとか、軽いもんではアレルギーとかいろんなものがあるんですが、アトピーなんかもそうですね。こういった類のものは自分で自分の作ったものに反応するとかですね、日常そこら辺にあるものに反応するっていうですね、非常に厄介なものなんですね。で、この自己免疫疾患というのは必ずしも全部が明らかになったわけじゃなくて、 見かけ上はですね、特定のホルモンとかそういうのを使ったらですね、緩和はできるんですが、なかなか完治ができないと。それはどうしてかというと非常に難しいからですね。例えば私がよく言っているように、爬虫類までは卵を出産したわけですが、哺乳動物になると胎児を出産する。じゃあ胎児っていうのはですね、お母さんにとって胎児っていうのは異物かっていうと、まあ、異物でもあるんですね。そうすると胎児の排斥っていうのをやるということになるんですが、まあ、胎児だけは排斥しないようなシステムを作ったのがウイルスの助けであったと、まあ、理解しているわけですね。まあ、昔勉強しましたから、もしかしたら誤解しているかもしれないけど、それに対してあまり反論を受けないので、おそらくそうだろうというふうに思うんですけどね。ですから今度はウイルスであって、かつ自己免疫疾患の深部、最も肝心なところに踏み込んだわけですから、メッセンジャー RNA というワクチンが、まあ、危険があることは間違いない。しかも2019年まで、現在ワクチンを支持している人たちが反対してたんですよね。認可するのに反対してたんですよ。認可しているのに反対してた人たちが今ワクチンを認可するどころか、それを強制的に打たなきゃダメだって言ってるわけですよ。だからこれはやっぱり質問したいですよね。意見じゃないんですよ。質問したいわけですよ。武田みたいな素人がなんだって、いやそういうことじゃないんですよ。なんで2019年まで認可していなかったものを同じ人が認可をして、そしてそれをもしかも国民全部に強制的に打とうとしてるんですかっていうことを聞いてるんです。その理由を聞いてるわけですね。で、僕はだからちょっと答えも準備してて、コロナがですね、国民全部の危機になるような時はそういう考えもあるでしょうが、インフルエンザが相当危険性が低いんだと。まあ、この前のブログで言いましたように、大体死者患者さんが、まあ、10万程度だと、発症者ですね、発症者が10万程度だと、死者は1000人程度だというふうに推定されるわけですが、そのような状態で、国民全部にその危険なワクチン、危険かどうかわからないワクチンを打つという根拠はどういう根拠ですかという根拠を聞いてるんですよ。根拠、判断基準を聞いてるんです。それ判断基準を聞いちゃいけないって言うんですよね。判断基準を、まあ、河野大臣の言い草によれば、判断基準がデマだって言うんです。判断基準を聞くことがデマだって言うんです。そんなことってあるんですかね。まあこれは全体的に私のスタンスはまずそうなんですよね。NHK が、NHK っていうのは言論の自由を守ろうと思ってるんですかと。で、コロナについて、ワクチンについて、国民が普通に意見とか質問とか発するとそれを否定してるんですが、それは憲法に保障する言論の自由じゃないんですかと、NHK に聞いてるわけですよ。NHK はそれをなんていうか、公共放送として自由を侵害する、言論の自由を侵害するというのは重大な犯罪だと思っておられるんですかと。重大な犯罪ならそれは放送する必要があるんじゃないですかと、まあ、こう言ってるわけですけども、そういうことを質問すること自体がなんか反社会的だというわけですね。それは非常におかしいというか、私が少なくとも戦後、まあ右の教育も左の教育も、右の論評も左の論評もいろいろ体験してきましたが、どこにもありませんでした。 100% ありませんでしたね。いろいろ議論の分かれた私の関係では、環境の問題だとか原子力の被爆の問題だとかありましたけど、そこでも存在しませんでした。意見は意見、ちょっと違う意見だということはありました。それから質問が許されないなんてことはですね、始まったことがありません。いや、コロナだけが特別に危険であるというならまた考えがあるでしょう。しかしコロナが特別に危険なわけではありませんね。だって何たってコロナにかかってる人がたったまあ10万人程度、インフルエンザにかかって病院に行った人の1000万人から見るとですね、桁が2桁も違うんですよ。だからやはりこれは コロナが国家的危険だというにはちょっと無理がある。そうすると国家的危険じゃないのに言論の自由をなくしたり、言論の自由を守ろうとしなかったりするっていうのはどういう理由ですかと。特にまあ文化人と言われる人たちとか、今まで言論の自由に非常にうるさかった人たちが今沈黙してんですよ。なんで沈黙してんですかということも質問できない。つまり質問をすることもこうなんか社会的に差し障るということになるとですね、本当に日本社会が非常に奇妙なところに陥ったとやっぱり言わざるを得ないでしょうね。